東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。すいません、皆さんこんにちは、店長のこっちゃんです。いいですね、春ですね。桜もそろそろ見頃ですかね。桜餅作りますかね。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。いや、桜も咲く時期ですが、それに合わせてですね、こっちゃんと阿部さんも第3クールがスタートとなりました。皆さんどうもありがとうございます。はーいというわけでですね、第3クールもより一層楽しい面白い空間を作り出していけたらなと思っておりますので、皆さんもどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードしてレディオ 365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第25回目放送ニューステージ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。というわけでこっちゃん待望の歴史的コーナーでございますというわけで今回気合を込めて紹介するのは前田利家です。前田利家、1538年から1599年の間活躍しておりました。わかる通りですね、安土桃山時代の武将でございます出身地は尾張ですね、現在の愛知県西部でございます。この前田利家さん、どうやって活躍していったのかと言いますと、まず織田信長の小将として、活躍していきます。皆さん小将ってわかりますか？調味料じゃないですよ違いますよ小将とは主君、前田利家の場合では信長のそば近くに仕えて雑用をする武士のことを言います。小将として特に有名なのは織田信長の小将森蘭丸が、才色兼備、美人でとても有名なんですけど男の方です。でその後小将をしていますと出世する武将が多かったんだとか。で出世した人の代表を挙げますと、関ヶ原の戦いで徳川家康と戦った石田三成、また直江兼続なんてのも皆さん知っているかもしれないですが、こちらももともとは小将だったんですよ。で前田利家、得意武器は槍で、槍の又座なんて異名で呼ばれ、敵方に恐れられていたんだそうです。又座っていうのは前田利家の、異名というか違う名前なんですけれども、なんか槍の又座って呼ばれてたらしいです。で利家さん、喧嘩好きの歌舞伎者でもありました。無礼を働いた信長の側近を切り捨ててしまい、信長が大激怒して、そのため信長軍から勘当されてしまいます。それなのに たびたび信長軍の戦に顔を出しては人を切りまくってたんだそうです。まあね、手柄は立ててたんですが、信長にはなかなか許されませんでした。また戦中に右目の下に矢が刺さってもそのまま戦い続けるなど、かなりワイルドなところがありますよ。で、利家さん、皆さんご存知の豊臣秀吉とは仲良しで友達だったんですよ。で、信長の死後勃発した信長の後を継いでいこうとして対立した戦い、賤ヶ岳の戦いですね。こちらは豊臣秀吉対柴田勝家の戦いで、当初利家は柴田側についていたんですが、途中から豊臣側に寝返ってしまいました。で、柴田勝家とは誰やという方が多いと思うんですが、この方、歌舞伎者であった利家の父親的存在、何をしても利家のことをこう温かく見守ってくれたお父さんな感じの方なんですね。で、なんで利家が秀吉の方に寝返ったのかは正直今でも分かっていないそうです。まあ、若い頃から戦場に出ていた利家は戦いの趨勢を見極めてたのかもしれないですね。で、また一本気な利家は仲良しの秀吉、そしてお父さん的な存在の勝家、どちらにもつけず最初は仲介役をしていたんだそうです。でも頑張っていたんですが、結局ダメだったんですね。で、利家は大きな被害を出しながらも退却し、秀吉の誘いに応じて和解をしました。それに先立ち、勝家は利家に長年の信仰を感謝し、上下の関係を説いていたんだそうです。情に厚い利家が秀吉に下れるようにと、父親としての最後の手向けであったのかもしれません。いやー、いいですね、お父さん。かっこいいな、こんなお父さん欲しいですね。で、和解後、利家も利家で秀吉に、どうか勝家の命だけは救ってほしい、殺さないでほしいって願ったんですが、これは残念ながら許されませんでした。で、どうしたのか、勝家さんどうしたのかというと、妻のお市とともに切腹をして、死んでしまいます。悲しい。まあ、お市といえば織田信長の妹さんですね。で、まあそこは掘り下げないでおいて、利家さんその後晩年の豊臣政権を支えるために活躍もします。意外とこの有名どころと関わりはあるんですよ。で、この晩年の豊臣政権、秀吉の死後を支えるために宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元、そして皆さんご存知徳川家康とともに五大老として活躍します。五大老というのは合議制を導入し、合議によってことを審議決定すること、まあ、誰かの意見がこうポンポンポンポン叶っちゃうと、その人の政権になってしまうので、豊臣を守れないじゃないですか。だから、なんていうんですか、合議制っていうのは今でいう多数決みたいな感じですね。とりあえずみんなで話し合おうってなってたんですけど、まあ、徳川家康が勝手に勢力伸ばして、本当にゴーイングマイウェイに行動していたために、結局この制度はなくなってしまいました。残念。で、利家さん愛妻家としても知られております。妻は若干12歳で利家に嫁いで、容姿は美しく、活発で社交的、おまけに読み書きそろばん和歌武芸などをたしなむ才色兼備な女性だったんだそうです。あ、こんなね、女性だったらもうラブラブですよね。しかも12歳からっていうとかなり年離れてますよ、多分。若い子ね、いいね、利家。まあ、ですが、1599年3月3日、豊臣政権の行く末を案じながら63歳でこの世を去ります。でも63歳って長生きですよね、戦国時代でね。槍目の下刺さったりとかしてるのに生き延びて63歳ですから、すごいです。で、皆さんどうでしたか。これで前田利家の紹介は終わりになるんですが、歌舞伎者でね、よく局長はその場に立ったら歌舞伎と言ってるんですが、利家のように私も歌舞かなきゃいかんなと。いや、まあワイルドにはなれないと思うんですけど。ワイルドだろう、流行ってますね最近。利家さんにも言ってほしいですね。でもこんなところは男として見るとすごい好きになっちゃうかもしれないですね。皆さんいかがだったでしょうか。そんなわけで以上 The Story of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ三六を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ三六トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは旅人の石、後半です。見知らぬおばあさんから教えてもらった旅人の石を探すため、暗闇の中を一人私は歩き出した。波音を BGM にしばらく歩き続けていたその時、ふと海の向こうに小さな明かりが浮かんでいるのが見えた。なんだろう、あの明かりは。私は目を細めながら注意深く見てみた。それは船が沖へと出航していく姿だった。まだ暗闇が空を覆っている中、たった一隻の船でこの大海原に向かって突き進んでいく。そう感じた瞬間、私の心に大事な何かが一つ舞い込んだような気がした。また歩き進んでいくと、どこかで自転車を漕ぐ音が聞こえた。こんな暗い中、一体誰だろう。私は音の鳴る方に目を凝らした。それは海岸線沿いに自転車を走らせる新聞屋の姿だった。一瞬だけ私は新聞屋と目が合った。そのものは小さくお辞儀をすると、片手にたくさんの新聞を抱えたまま路地裏へと消えていった。夜明けの足音も聞こえぬ中、ただ一人黙々と一軒一軒に新聞を届け続けている。そう感じた瞬間、私の心に大事な何かがまた一つ舞い込んだような気がした。気がつくと夜明けはすぐそこまで迫ってきていた。海のはるか彼方の地平線からはオレンジ色の太陽がゆっくりと顔を出し、今まさに群青色に染まる東の空を塗り替え始めている。私は心静かに感動していた。じんわりと暖かく強いものが流れ込む感触が心の中に流れ込んでくるのを感じていた。朝日を真横にしながら歩き続けた私は、ようやくあの場所にたどり着いた。旅人の石だ。ああ、ここだ。やっと着いた。おばあさんの言うように、石はずば抜けて大きかった。周りにはこの石しかなく、他に目立つ建物などは何もない。私は石を見上げた。不意におばあさんの言葉が思い出される。
その石に、自分の叶えたい意志を書くと、たちまち願いが叶ってしまうという不思議な石なのさ。
私の叶えたい意志は、今の自分に足りない何かを手に入れることだ。しかし、
私はしばらくあることについて考えていた。そしてその後、私は旅人の石にあるメッセージを残した。朝の日の光に照らされながら、私は元来た道をひたすら戻っていった。歩き続けると、遠くの方に見慣れた姿を見つけた。おばあさんだ。おばあさんも私の姿に気づいたらしく、小さく手を振っている。少し急ぎ足で私はおばあさんのもとへ駆け寄った。
石は見つかったかい？
ええ、見つかりました。
何を書いたんだい？
つぶらな瞳でそう尋ねるおばあさんに、私は答えた。何も書きませんでした。
え、何もかい？
おばあさんの問いに、私は一呼吸を置いた後、ゆっくりと答えた。はい、旅人の石には何も書かないっていうメッセージを残してきたんです。今の私に足りないものはすでに私の日常にあったから。あの時、旅人の石の前で私はここまで来る道中のことを思い出していたのだ。たった一隻の船が大海原へ繰り出していく姿、たった一人夜明け前の街で仕事に徹する姿勢、そして朝日が誕生するシーン、これらすべてはいつも変わりなくそこにあるもので、普遍的な幸せだ。そしてそれこそが今の私に足りなかったもので、この旅路で私が手に入れられたものだったのだ。
そうだったのかい。それはよかったね。
私の返事におばあさんは優しく微笑んだ。
あ、そういえば、と私はある一つの疑問を思い出した。
元来た道を戻る間、ずっと不思議に思っていたことだ。
どうしたんだい？
おばあさんは私の顔を覗き込みながら聞いた。
旅人の石には結局何も書かれてませんでした。誰も願い事をしてなかったみたいなんですが、どうしてなんですか？
私の問いにおばあさんは静かにうなずきながら答えた。
きっとどの旅人さんも石にたどり着く前にあんたのような旅をしたんだろう。大事な何かに気づいたり、大切な何かを感じたり、だから何も書かないことをメッセージとして残してきたんだろうね。
おばあさんの言葉に私は素直にうなずいた。そうかもしれないですね。今までの自分から一歩成長できた証のような。
そう、それがきっと旅というものさ。旅はいつだって新しい自分に生まれ変わらせてくれるんだよ。
そう言っておばあさんは優しく微笑みかけた。それから私はおばあさんへ別れを告げると、ここから始まる新しい日常の旅へと旅立つことにした。
はい、いかがだったでしょうか。旅人の石後半です。前回ですね、旅人の石は終了と言ったんですが、第3クールのスタートということで第2クールの終わりと絡めて、紹介することになりました。で、この普遍的な幸せ、日常のちょっとね、ある幸せというか感動というかっていうのはなかなか見つけづらいかもしれないですね。ふと気づいてみると、あれは良かったなとか感動したなって思い返すことはあるんですけれども、なかなかその時気づくっていうのは難しいことかもしれないですね。でもこういうことに気づければ
人生、今よりももっと楽しく成長していけるのかもしれないですね。というわけで以上ストーリーテラーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Zem では前田利家、ストーリーテラーでは旅人の石、後半をお送りいたしました。いやー、第3来る、安心してスタートすることができました。よかったです。わー、この後ですね、全く放送には関係ないんですが、怒涛の5日間が私始まりまして、今日もこの後ですね、収録の後人に会う約束をしていて、その後明日も、友達とイベントに出席、その後、おばあちゃんのお墓参りに行って、次は大阪から友達が来るので、その子たちと会うというこんなにね出まくってて大丈夫かなと思うんですけど、体には皆さんもどうぞお気をつけください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントも番組ページにありますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第25回目放送ニューステージこれにて終了です。ここまでのお相手は、劇場なコーナーができてハッピーなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.